こんにちは、キルアンズです。2024年12月29日日曜日の昼です。明るい時間帯収録は初めてです。タイマー15分、セットされた。はい、まずは今日の静止画やっていきます。そうですね、これ昨日東京で大学の友人とボードゲームしてきました。これは宝石のきらめきっていう、そうゲームのやつのちょっと写真ですね。そう、なんか昨日はそうツイッターにも上げてたんですが、ちょっと友達とホテルニューウォータニってとこでビュッフェでケーキ食べたりとか、庭を散歩したりとか、まあ、その後ボードゲームもやってとか、情報量のある一日でした。ちょっとその話も時間あればしようと思います。はい、お願いします。ちょっと今日のメインテーマみたいなのを考えてて、まあもうすぐそう、もう2024年終わりますってことで、まあなんか年末なので、ちょっとキルアンズ電波局の今後の展望をちょっと考えたりしたので、それについて話します。はい、まあ来年の目標みたいな話なんですけど、なんか1年の目標を立てるの難しくないですかと思っていて、なんか自分の場合もあるかもなんですが、1年の興味の移り変わりがでかいんですよね。なんか、まあ、完全にその興味のなんか方向は全部変わらなくても、ちょっとそれたりとか興味方向性がそこそこに違う人間になってるみたいな感じで、結構1年の中で自分のそう方向が変わったりすることって結構あるなと思っていて、そう、まあ年の初めに立てた目標から1年後結構変わっていたみたいなのはあるかなってなってます。まあそもそもポッドキャストやろうともなって思わなかったしなってあります。まあってことで、まあ強いて上半期のちょっとやることとか、なんか方向性を考えてみようと思ってます。まあちょっとまず、まあちょっとこの回ではポッドキャストどうやるかみたいな話をします。まあ次回はちょっとそれ以外の生活への目標とかの話とかもしようかなって思ってます。そうですね、まあなんかそんな感じでポッドキャストを直近3ヶ月くらいの動きを考えてみてました。私そのなんか作戦会議がすごい好きなとこがあって、結構まあ今回始めた上で、まあなんかどういう方向性でやるかとか、まあ動画で話す内容のなんかネタを考えたりとか、なんかそういうちょっとこういうなんか方向性でやろうかなみたいなのを結構一人で考えてそう書くのが好きなとこあります。でまあって感じで、なんかそう普段使ってるスクラップボックスっていうドキュメント管理サービスかな、なんかそれでずっとちょっと書いたりとかをと先日やってました。でまあまあそれでやる方向の目標みたいになっちゃうけど、なんかまず考えたのが、なんか数字や評価を考えると多分あんまり良くないなと思っていて、まあ結構運の要素も強いし、なんかそこを求めてなんかしようってあんまり、まあ、今のとこまだ思ってないので、まあまずポッドキャストで自分がなんか手を動かして何かができたかみたいなのを基準にしてちょっと動こうかなって思ってます。でまあその第一クエストとして、その SNS とかで宣伝をするっていうのをちょっと考えていて、まあ、これは結構前回第1回を出してから結構そう やっちゃった感じがあります。そう なんかもうここはすごいなんかジガジさんみたいな言い方になってちょっと恥ずかしい部分があるんですが、なんかこういう宣伝作業結構好きなとこがあります。まあ、そう、それで結構見てもらえた方もちょっと今回いたのでとても嬉しかった感じです。なんかそういうなんだろう なんか畑を耕すのと結構同じイメージがあるかなと思って、そういう自分のなんか環境を耕すのが好きです。なんか他に今やってる同人誌をちょっと出してるんですけど、なんかその同人誌を売るなんかブースっていうサイトがあって、そこのショップの情報とかなんか整えたりとか説明文作ったりとか、まあ、あとはそれをツイッターで宣伝したりとか、なんかそういうのが好きです。なんかこれはその好きなゲームがあって、牧場物語っていう ゲームがあるんですけど、そのなんか牧場物語でなんかそのな農場を最初作るときに畑を耕したり種をまくのと同じのいな気がしてます。はい、まあ、そうですね、それのちょっとこうもなしてなんかちょっと知人に結構ツイッターとかで感想をもらえてちょっと嬉しかったです。ちょっとありがとうございます。そうなんか誰で了解かななんか言ったんですけど、その配信者にエゴサはされるのが怖いみたいな話をしたんですけど、結構自分のエゴサは割としがちな部分があります。なんかそう自分の名前とか入なんか入ってなくてもこのタイミングだったら言及されてそうみたいな感じでフォロワーのツイート見に行ったりとか、そういうエスパー力とかをちょっと使って同人誌の感想とかを見つけてみたいなことを結構今までやっていました。なんかそうだからこそそのまあ自分じゃない場合とかってそのここでこの言及したら多分見つかるかもしれないみたいなエスパー力はちょっと感じてしまって、そうちょっとだからちょっとあんまエゴ支えないようなことは言わんどこみたいなのもちょっと勘が働くっていう風になってしまっている気がする。ただまああんまりそう今回ポッドキャストやっててあんまり音声ラジオではちょっとこれは見つかるかもしれないっていうなんかエスパー力はまだない気がしていて、ちょっとあんまり見られては恥ずかしいとこに見つかってる可能性もあるなって思ってます。まあでもまあしょうがない、もうインターネットに公開して以上はまあいいかみたいな文脈もあります。はい、でなんか動画の感想でなんかそのですね、お餅っていうそうまあ犬が好きみたいな話した時にそうお餅に対しておじさん構文を考えてしまうっていう話が結構すごい良かったみたいな、ちょっとフィードバックをそういろんな方っていうかなんか2人からもらえたのがちょっと良かったなって、ま、なってます。そうですね、まあって感じのそうまあ感想をもらえて良かったみたいな話ですね。ってことでまあ1ヶ月目のちょっと目標として考えていたそう SNS で宣伝するは、まあ、完了ということで良いかなって思ってます。はい、でなんか2ヶ月目まあ来月かにやりたいことのイメージとしてなんかまあホームページを作ろうっていうのがあります。まあその結構いろんななんか参考にしたい方を見てるとやっぱちゃんとそのポッドキャストのそのなんか配信リンクを載っけたホームページとかその更新情報を載っけたのやつをそう作ってる方々がいっぱいいて、まあ、なんかそういうの確かにあるといいなみたいな感じでちょっと自分もやりたいと思ってます。あれですね、そのなんか、まあ、配信の情報以外もそのツイッターリンクとかだったりあと普通のなんだお便りのフォームとかも作ったりするのをちょっと興味はあります。そうでなんかこれ調べていく中で分かったのがポッドキャストの意味をちょっともうちょっとまだ理解できてなかったなってことに気づきました。そうポッドキャストはインターネットのなんかなんだろうななんかラジオの足っぽいなんかことだと思ってて、まあそれってもあってはいそうだったんですけど、なんかそのまあプラットフォームがあって、そのポッドキャストまあその配信のまああれか、Spotify とか Apple Podcast っていうのかな、そういうポッドキャスト系のプラットフォームサービスを経由して各そのまあ他のそのポッドキャスト系のサイトにも配信ができるようにするなんか基盤のことも達していることが分かりました。ちょっともうちょっと話すと、まあ、1個のさっきの言ったなんか Spotify とかに、まあ、MP3 とか M4A とかの音源ファイルをアップしてその公開します。でそこで、RSS フィードを有効化しておいて、でそのフィードを、まあ、URL をその、まあ、作るんですけど、その URL を使って、まあ、他のさっき言った Apple Podcast とかなんかまあ他のいろいろサイトもあるんですけど、なんかそこの場所になんかその URL を設定しておけば、なんか自動的に Spotify で出したその配信内容を他サイトでも同様内容で配信ができるっていう感じなんですよね。そう、これめっちゃ便利ですね。確かにこれできたら楽だから確かに流行るなってなりました。そう。で、RSS って何って話もあるなと思ってて、ちょっとそれの説明もします。 なんかまあなんか、ね、この略称はリッチサイトサマリーって言うんですけど、ちょっとでもなんかそうなんか、まあ、一文で説明すると、ニュースやブログなどのウェブサイトの更新情報を配信するための文章フォーマットです。ちょっとこれだけでもうちょっと伝わりにくいなと思ってて、要は、まあ、漫画とかそのブログとかで更新が来た際に、まあそのなんかその RSS リーダーサイトっていう、まあそういうのを登録するサイトがあるんですけど、そのサイトに更新が来たよっていう通知を来てくれるようにしてくれる URL 君だという認識です。そうなんか、まあそういうのがあるよって言い方にちょっと私はなっちゃって、で実は RSS リーダーサイトを使ったことが私ないんですよね。なんかそう、割と個々のハテナブログとか YouTube とかの、まあ、購読機能を使えば良いかってなっちゃってて、結構そこで情報もなんか、まあ、個々のサイトで、まあ、見れたらいいかみたいな感じで、あんまり通知に対してのそうちょっとそう気持ちよさ持ってなかったっていうのがあります。ただ結構周りを見てると、すごい偏見なんですが、結構西からのインターネット文化に馴染んでる人は使ってる人多いなってイメージもあります。なんか周りを見てると、昔あったなんかやつらしいんですけど、ライブドアリーダーっていうのがあって、結構それはもうなんか終わってしまったってことなんですけど、それを使ってた人がまあ結構いて、でそれで今もうなくなっちゃったから、フィードリーってサイトを使ったりっていうの感じで、まあやっぱ今も使ってる人は結構いそうな気配があります。そうだから、このまあ RS リーダーサイトにさっき言った RSS フィードの URL を登録しておけば、まあその配信の数字を結構そのサイト上にそう来るようにしてくれるって感じで、確かにこれなんか便利だなみたいな感じですね。まあ、ちょっとこれを機にちょっとそうちょっと触ってみてもいいかもって思いました。そうあそうって感じで、さっきそうSpotify でそうこのちょっと配信をちょっとできたので、そうやってみて、それで RS フィードもできて、あそういうことだったのかって全てがつながった気持ちになりました。そう、まあ、ただなんか自分の気持ち的に YouTube チャンネルで、まあ、動画形式としてまあアップロードするのをメインの動線にはしたいかなって思ってます。まあでもなんか、そう前回のちょっとアップした時に、なんかあの、ポッドキャストの配信サイトでも、なんか聞けるようになんかしてもらえたら嬉しいみたいなフィードバックもあって、確かにそれはってなったので、なんかそういうのもやっぱちゃんと、まあしたいので、なんか、Spotify とか Apple Music とかの方にも配信するようには今後もしたいと思います。ですね。なんかまあ、おっさん FM とかもそうしてそうに見えていて、結構そういう感じの運用してる人も他には結構いいんじゃないかなって思ってます。はい。なんかそう、結構そういう宣伝をやったり、なんかまあ、その、初めてそう、Spotify にアップしたりとかやっていて、結構面白いなってなってます。なんか、なんでこんな面白いかみたいなのを考えると、まあ、結構最初から言ってる配信者が好きっていうのがあって、なんか配信者もこうやって動画アップしたりとか、こういうブランディングを考えたりとか、なんか考えてやってるのかなみたいな感じ。ちょっと配信者の気持ちになれるみたいな、なんかそう面白さがあって、そうちょっと楽しいってなってるかもです。なんですね。まあそう、それを1月はちょっとホームページやってこうっていうのを考えてます。いやでも2月のちょっと目標はまだ考えられないなと正直思っていて、まあなんかそう周りの真似をするんだったら、ちょっと友人とか話してみたい人とかと一緒にと配信する回とかも、配信っていうか動画アップする回もやってみると面白いかもって思ってます。ちょっとまあそれは、まあ、まずは続けることが大事なんで、その時に考えようと思いますですね。ちょっとそうですね、タイマー来そうなんですけど、もうちょっと多分あと8分ぐらいは話すと思います。ポッドキャストをやってみたのは、意外と作るのは そうハードルが低いっていうか、まあなんかアップロードの仕方が結構簡単だなって意味でハードル低いなってなりました。なんかその音声作る感じだけだったら、まあ iPhone とか iPad だけで収録と音源データ作ることはできます。そうなんか前はなんかそう前回までなんかですね、iMovie、 あちょっとタイマーちゃったiMovie でやったんですけど、その MP3 系だったらガレージバンドで、まあ、音声のファイルとバッキング BGM 合成するだけでも作れるっていうのがあります。なんかそれで結構良いので、まあ Spotify とかそう配信時はその音声ファイルだけにして、まあ YouTube では iMovie でそのなんか画像とそのガレージバンドで作った音声ファイルを合成したらすぐにできるじゃんってなりました。うん、ちょっとそういう感じで今後やろうと思います。そうあとまあなんか何を話すかわからんっていうハードルもあると思うんですけど、なんかブログを書いたことある人だと結構台本をまあそうなんかブログ記事書くイメージで作ってみるとちょっとハードルが下がるかなって思ってます。ただなんか台本考えすぎてもその話す内容が固くなっちゃうんで、結構ちょうどいい塩梅がやと思ってます。ちょっと今回も台本作ってみたはいいけど、ちょっとそうね、なんか台本考えすぎてちょっとなんか微妙に固いなってなって、ちょっと作り変えたりとかしてました。ちょっとそうそうまあって感じっすね。まあなんかそう割と自分がそう結構興味持ち出して面白いなってなったので、ちょっとこれを聞いた方にポッドキャスト興味持ってもらって、ちょっと作ってもらえるみたいな流れが作れるのがさらにいいかもって思ってます。なんかそれで興味持ってくれたら、キレルアンズ電波局のそう聞いてくれるそう方にも なんかそうなんであれですね、なんかなってもらえるので、まあお互いそう嬉しいみたいな、なんかウィンウィンな感じがしますですね。あとそうなんか12月27のやんちゃクラブでもなんかポッドキャストっていうか、まあ音声のそのなんか動画の魅力みたいな話があって、なんか文章で成功されて中止しないとやっぱちょっと結構なんかかしこまったみたいな感じがあるんですけど、結構音声だとなんか垂れ流しになって結構そのままの思考が出るみたいなのがあって、そういうストリームで誰かの思考を摂取するのが楽しいっていう魅力があるって言われていて、確かにそうだなってなりました。確かにそういう魅力を考えると、まあなんかそう人の話をなんか垂れ流す、そうなんか物聞くって結構面白いなって確かになりました。そうあとそうっすね、まあなんかあとそうまあポッドキャストやってみて、なんかまあ動画出すのは結構ハードルは下がったんですけど、なんか リアル配信っていうのもあって、ただリアル配信まだ心的ハードルがすごい高いなって思ってます。そうまあこれは今ちょっとほぼほぼ毎日 そんなに綺麗ではない配信を見てる側の視点をの話にかなり偏見がある、んですけど、結構その配信中にそううっかり個人情報を出しちゃったりとか、まああんまりしないようにはしたいけど変なこと言ってしまうみたいな時に、なんかリカバリーが効かなそうなのが怖いみたいな、ちょっとそうまだ思ってます。まあそんなにそうそんな何千人が見てるわけとかそういうやつではないんで、そうすぐにアーカイブ消したいとかなんかそういろいろやることありそうだけど、ちょっとまだハードルが高いってなってます。うんそんな感じかな。ちょっと今回のメイントークそんな感じです。そうあとなんかまあ最初の静止画で言ってたなんかボードゲームのちょっと話を残り数分します。なんかボードゲーとのそうなんか距離感を考えていて、なんか割とそう友人でなんかボードゲー好きな人が何人かいます。なんかそれでちょっとじゃあみんなの、まあ、家とか行くときにボードゲーやるとか、まあ自分家にもボードゲーあるんでやったりとか、そういう風になんかみんなで集まるときのその遊びの手段としてボードゲーがあるっ っていうのが結構あるんですよね。そう、なんかそれで結構年に数回やるみたいな流れがあります。なんかちょっとそう今月はなんかタイミング重なって、そう先週も1回やって今週もあったみたいな感じでした。まあなんかただなんか まだ趣味とはそう言えなさはあるけど面白いみたいな不思議な距離感だなって思ってて、まあ そんなに多分全部、まあ、めっちゃうまいみたいなボドゲはまだないし、あんまり詳しくはないけど、なんかやると面白いみたいな、そう距離感なんですよね。なんかそれで初めてやったゲームでうまくいったら嬉しいし、まあ、その後ルール覚えてまたやった時にも楽しいしみたいな感じで、そう良い、そうまあなんかコンテンツとしても面白いし、みんなで集まった時のコミュニケーションツールとしてもなんかうまく使えるなみたいな楽しさがあります。ただなんかな、そう昨日やった中でなんかあれか、ね、時間制限で指定されたピースでパズルを解くゲームがあって、なんだっけなウボンゴっていうゲームで、そのなんかパズルを解いてすぐになんかあれか、そのウボンゴって言ったらその1位とか2位とか決まるみたいなやつなんですよね。なんかそのパズルがすごい解ける時と全く解けない時が分かれてて、そうみんながめっちゃ早く解くけどできねえみたいな回の時が本当にひげえみたいな感じになって、めっちゃ脳を使うみたいな、なんか難しさもあって、そうあれあの体験はすごいな、なんかめっちゃ覚えてます。そう なんかそのゲームしたかったのも、3月にあった、まあ、配信者が集まってそうリアル配信してたハイパーゲーム大会っていう、あハイパーゲームディキト大会かでやってたのを見て自分もしたいって思ったんですけど、結構自分でやると難しいみたいなのもあって、あこういう難しさがあったんだみたいなのを教えたのはまあ良かったかなって思ってます。うん、ちょっとそんな感じかな。よし、ちょっとまあこんな感じでちょっと今日もいや終わります。ちょっとまあなんかあと更新頻度考えてはいて、まあやる気今の感じだとちょっと週1はなんかそう期間空くの長いなっていうか、ちょっとまだ動画撮りたいみたいな気持ちがあるんで、3日に1回ぐらいはやろうみたいなのをちょっとまあ1月中は考えると思います。ちょっとそれでもしできなかったらすいません。はい、まあこんな感じで今後ともお願いします。ちょっと皆様良い年末をお過ごしください。はいって感じで終わります。あと思い出した、はい、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はいって感じで終わります。ありがとうございました。ピッ。